それではただいまから第二セッションの聖会を行います。はじめにお祈りをいたします。天のお父様、聖なる皆を心からあがめ賛美いたします。第一セッションの賛美を豊かに祝福してくださりありがとうございます。ただいまから第二セッションの聖会を行いますが、さらに豊かなご栄光ご臨在を表してくださいますように、さらにあなたを心からあがめ褒めたたえる時としてくださいますように、豊かに導いてください。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは前半賛美を東京アンティオ教会のペテロ・マジキナ牧師チームに導いていただきます。
それでは立ち上がって富たち上がって主を目たたえていきたいと思います。
私はさらに進めていこうとおっしゃっています。 の言葉を正確に捉えて、それを小さく受け取ることなく、主が与えられた言葉の通りに進めていくようにとしなさいます。私はその中で技をなし、また栄光を豊かに表していこうとしなさいます。
一人一人に大きな計画があると主はおっしゃられます。それゆえにさらに私から言葉を受けていきなさいと主はおっしゃられます。
神の言葉は神の時に必ず成就すると主はされます。あなた方に与えられた神の言葉をもう一度握り直し、さらなる栄光のある技を神から受け取り、前進をなしていきなさいと主はされます。私はお一人お一人に最善の道を用意していると主はされます。
それでは再び私たちになるだと共に立ち上がって主を見たたいていきたいと思います。
いつも喜び感謝しよう、すべてのことを喜ぼう。神様は私たちに最善を与えられる。 God is working for my good、 すべては益になるから。 God is working for my good、
皆様、賛美を導き、予言の言葉を与えてくださりありがとうございます。最後に続きます、賛美聖歌を豊かに祝福し導いてください。イエス様の名前によっておいたします。アメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。それではここで、献金の時をお持ちいたします。豊かな恵み祝福を注いでくださっています。神様への感謝を献金を持って表してまいりたいと思います。神の国と神を賛美しつつ捧げしてまいりましょう。FRH 教会のノア大重牧師に感謝の献金を捧げしていただきます。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天のお父様、今日も変わらないご愛の中でこうして賛美隊の皆さんとともに賛美のとこ時を導いてくださって感謝いたします。今御前に捧げ物をいたしました。これを聖別し御前にご自身のご用のためにお持ちくださることをありがとうございます。続きます聖会の中に主がお一人お一人の上に新しい油注ぎを持って、またこの場所に来ることはできない映像の中で参加している方々にお一人お一人も主がこの週末の尊い使命のためにお持ちくださることを感謝いたします。足りませる感謝と願い、主イエスキリスト様のお名前によって御前にお祈り申し上げました。アーメン。
アーメン。感謝いたします。それではこれからカリスマセミナーを 柏教会小林牧師に導いていただきます。お願いいたします。
こんにちは。はい、ですね、聖書をですね、一箇所お開きください。エペソ人への手紙ですね。はい、エペソ人への手紙の6章。6章の10節と、はい、17節をですね、お読みいたします。エピソビットへの手紙の6章の10節からですね、終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの核とは血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。飛んで17節ですけれども、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉をお受け取りなさい。一言ですね、お祈りさせていただきます。天の父様、主をありがとうございます。あなたがこの時を導いてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ主が豊かに学びを与え、主の語りかけを与え、こう豊かに表してください。イエス様、皆によってお祈りします。はい、改めてですね、こんばんはですね。こんばんは。はい、ありがとうございます。ですね、今日はですね、14章予言の、本のですね、こちらパウロ秋元牧師が書かれていらっしゃる、予言の14章からですね、お話をさせていただきます。14章はですね、予言は御霊の与える剣という箇所ですけれども、ここからですね、学んでいきたいと思います。予言は必ずですね、本当に吟味と、そして教会の賜物であるということをですね、知って、その管理を受けてですね、用いていくということがとても重要になりますけれどもですね、今日はこの14章においては、この予言の素晴らしい賜物がですね、霊の戦いにおいてですね、重要な武器であるという事柄が書かれてありますので、読んでいきたいと思いますけれども、14章のですね、164ページ最初の方からですね、最近霊の戦いのことがあちらこちらで取り扱われるようになりました。いろいろなサタンの働きに目が開かれてきており、そのための戦いに大きく光が当てられるようになりました。この霊の戦いにおいて予言は強力な武器となります。霊の戦いにおいて予言は強力な武器となるということですね。エペソ人への手紙の6章の10節、先ほど読んだところですけれども、10節以降は特に霊の戦いについて述べられている箇所ですが、というふうにこう書いてあります。その先ほどですね、読みました6章の10節以降、特にですね、12節のところに、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力はこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、ということが書かれたんですね。で、私たちは本当に宣教をして、イエス様を伝え、そしてですね、働きを進めていくときに、私たちの戦いというのはですね、その血肉に対するものではない、まあ、人と人との戦いではなくて、霊的な戦いであるということがですね、この箇所から書かれてあるわけなんですね。で、今本当に私も感動しているのはですね、東京でいろんなところで 賛美の働きがこう進められていってます。そしてですね、J ゴスペルや J フェスやですね、また心ゴスペルですね、がいろんなところで、なされていってですね、そして本当に東京の東京におけるところのですね、戦いが進められて、非常にこう選挙活動がですね進められているなと、ある意味でですね、やっぱり賛美というのも非常にこう霊的な戦いの一つの重要な事柄であると思うんですけれども、先日ですね、ちょっと私の知り合いになった病院の関係のですね、方が心ゴスペルの方にですね、来てくださったんですね。それでちょっとまあ、心ゴスペルっていう、そういうコンサートがですね、あるんですけれども、っていうことをお伝えしたときに、まあ、その方はですね、なんか、小さいときに、なんか、教会の人にクリスマスとかですね、そういうときに呼ばれて、そしてなんかご馳走していただいたり、プレゼントいただいたりですね、そういう経験があったっていう話をされていたので、じゃあですね、コンサートにちょっと誘ってみようかなと思いまして、そしてですね、心ゴスペの方に、来て、見ませんかっていうことを言ったんですね。そしたら本当にですね、すごく心よく行きたいっていうことをですね、言われて、それで本当に確かに、神様がそういったその賛美のコンサートを通してですね、聖霊様が働いておられて、そして、非常に戦いを進めておられたなということをすごく感じさせられたんですけれども、その集会に出た時にその方がですね、やっぱりこう涙を流されて触れられていたんですね。それでですね、特にすごく泣いていらっしゃったので、どんな感じで、後からですね、ちょっと、どういうことでですね、こう、なんか、触れられていらっしゃったのかなと思って聞いてみたらですね、なんかトルバインの、なんか、元子さんの、お話がですね、なんか、とても良くて、自分の過去の体験とちょっと重なって、すごくですね、こう、感動したっていうことをおっしゃってたんですね。いや、確かに、ですね、そのコンサートを通して神様がですね、本当に働きを進めておられて、そして、ですね、選挙活動がこう進められていって、その方も本当に、すぐに救われてくるんじゃないかなってことをすごく思わされているんですけれども、神様はですね、いろんなところでこの東京において、賛美の集会をですね、導いてくださって、確かに戦いを進めておられると思うんですが、でも選挙の上でそのですね、ことを選挙をですね、進めていく上で、一つは私たちはこの肉的な戦いではなくて、これは霊的な戦いがですね、あるんだということですね。賛美の働きを進めていく上で、本当に東京がですね、どんどんこう変えられてきているということをすごく思わされるんですね。そしてまたJFS なんかでもたくさんのですね、いろんなまだイエス様を知っていらっしゃらない方々が公園でたくさんですね、J ゴスペルを通して触れられていっているというのはですね、素晴らしいことだなと思わされるんですけれども、まあ、ここではですね、特に先ほどの読んだところではですね、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですということで、確かにこう霊の戦いがですね、働きを進めていく上であるということなんですが、しかし特にここではですね、予言の事柄に関して、その戦いにおいて、ですね、有効であると。予言がですね、予言の賜物がその戦いにおいて非常に有効であるということがですね、書かれてあります。で、ですね、テキストをちょっと続けて読んでみますけれども、私たちは霊の戦いのために、 聖書について予言の言葉という剣を与えられたのです。というふうにこう書いてありますが、確かに、ですね、この御霊の剣、17節で救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと書いてありますが、神様の言葉はですね、剣であると、戦いの中で、剣であるということが聖書に書かれてあります。そしてですね、聖書の言葉というのは、その神様の言葉ですから、剣ですね。盾とか、なんか鎧とか兜とかですね、そういう武器もありますけれども、武具も、神の武具もありますけれども、剣はですね、唯一、その敵の、敵をですね、打ち負かしていく、唯一の攻撃の武器であるわけですね。その攻撃の武器が神の言葉であるということが書かれてあり、聖書は確かにですね、神の言葉なんですが、同時に予言もですね、予言も確かに神の武器であるということですね。予言に関しては特に吟味が必要であるということ、先ほどちらっと お話ししましたけれども、予言に関しては必ず吟味が必要で、もちろんその神様から来ているものと、そうでないものとありますけれども、しかし、本当に神様から来ているものの予言はですね、神の言葉であるわけですね。ですから、吟味が必要ですけれども、予言が本当に神様から来ているものであれば、それは、剣であると。攻撃の武器であるということなんですね。それでですね、この165ページのテキストの方ですね、3つその予言が武器として、重要な事柄が3つ書いてありますけれども、1つ目はですね、予言は敵の動きを予告する、というふうにこう書いてあります。まず第一に、予言は敵の動きを予告します。もっと広く言うなら、問題が生じてくるのを予告しますというふうに書かれてあります。で、確かにですね、このテキストの中でちょっと、例が書かれてあるんですが、フィリピンにパウロ牧師がですね、宣教に行かれた時のことです。で、私も何回かですね、フィリピンの方に宣教に出て行かせていただいたことがあるんですけれども、非常にたくさんの方々がフィリピンで救われるんですね。伝道集会を開いて、そしてですね、行くときに、いろんな素晴らしい神様の御業が現れるんですね。そして人々が救われたり、顕著なですね、癒しが表されたりですね。しかし、同時にですね、霊的なある意味で戦いもこうフィリピンにおいてですね、そういう栄光がなされる、また戦いもあるわけなんですね。顕著にそういったこの霊的な戦いが許されるということがあるんですね。で、そのパウロ牧師がフィリピンに行かれたときに、一つの予言が与えられまして、ですね、そのフィリピンに行く前ですね、一つの予言が与えられていて、こういうですね、予言が与えられていた。集会の後、霊の攻撃で病気になる者がいると。集会の後、霊の攻撃で病気になる者がいる。そういう予言がですね、前もってこう、与えられていたわけですね。そして、その予言がですね、パウロ牧師の心にこう止まっていたわけですね。で、確かに、ですね、その集会をして、フィリピンで集会をしていたときにですね、ちょっと病気になられた方が、熱が非常にこう出られた方が、チームの中で一緒に行かれた、フィリピンに宣教に一緒に行かれた日本人の方で、熱が非常に出てですね、病気になられた方がいらっしゃったときに、予言でですね、集会の後、霊の攻撃で病気になる者がいるという、前もって語られていたですね、そういう予言が非常にここに残っていたわけなんですね。それで、パウロ牧師は、その方に対して、これは、霊的な影響が強くある病気なのかなっていうことでですね、 それでですね、お祈りを、そういうお祈りをされたわけですね。霊的な対処をするお祈りをしていったわけですよね。そうした時にですね、非常に明確にその方が、熱がですね、何ですかね、非常にこう、高い熱が出ていたにもかかわらずですね、突然その、10分間ぐらいの間に、急にですね、熱が引いてしまったわけなんですね。で、それでその、チームに、まあもう一人の看護婦さんみたいな方、看護婦さんだった方が、いらっしゃってたんで、その方が熱があまりにも速やかに下がったんで、本当にびっくりしたっていうですね、そういうお話が書かれてあります。で、私たちはですね、この、霊的なことらをこう体験することがあるんですね。病気でも、もちろん病院に行くっていうことも大事です。私たちは病気になったらですね、病院に行き、あるいは、薬を飲んだり、そういうお医者さんのですね、医療というものも大事ですけれども、しかしですね、一方で、確かに、この霊的な対応をするときにですね、急に、癒されてしまう。そういう、事柄があるんですね。その場合は、霊的な対応をしなければいけません。で、その時にですね、前もって、神様が予言を通して語っていてくださって、その予言のゆえにですね、霊的な対応をした時に、本当に癒しが明確に現れたんですね。やっぱりですね、フィリピンなんか行きますとですね、非常にこう、忙しく宣教するんですね。そして、一人の方がやっぱり病気になったりすると、これはチームとしてもいろいろ影響が出るんですけれども、その時に、やっぱり、ですね、すぐにこう、なんて言うんでしょうか、癒されてしまったらですね、それは本当に、宣教としてもですね、すごく有効ですし、まあ、病院行っていろいろ手続きやってということになると大変になるわけですね。ですから、この時に速やかに10分で癒されたということは素晴らしいことだったと思うんですけれども、前もってですね、その予言を通して、これは、こういう霊的なことによる影響の病気が起こりますよということが前もって言われていたので、それで速やかにですね、そういう対応をした時に病気が癒されていった。ということが起こったっていう、そういう証なんですね。で、私たちはよくそういうことがよくわからないっていうことがよくあります。なんて言うんでしょうか。気づかないうちに、こう、霊的なですね、影響を受けてしまっているということが、まあ、病気だけでなくてもいろいろあるかもしれないんですけれども、でもその時にですね、予言はですね、どういうふうに、この霊的な事柄が起こっているのかっていうのを、予言を通してですね、予告してくださったり、予言を通して私たちにこう、はっきりと、見させてくださるんですね。そうすると、明確に、あ、これは、霊的な対応をしなければいけないと、いうことをはっきりと自覚して、そしてそういう方法に行けるわけです。でも、はっきりしてないと、先ほどの例なんかでですね、はっきりしてないとです、あ、まず、病院行ってとかですね、非常にこう、時間かかったり、マイナスなことになったりっていうことが出てくるわけなんですけれども、でも予言を通してですね、知らされていたので、その敵のですね、その霊的な動きを見分けることができて、そして対応ができたということがですね、書かれてあるんですね。ですから一つは、この予言というのはですね、霊的な戦いの上でですね、この、敵の動きを予告する。敵の動きをですね、予告する。そういう、いいところがあるというかですね、そのことがあるということですね。そして、その、後の方には、予言は窓足を断ち切るとか、それからですね、もう一つはですね、直接的な霊の戦いに有効であるということが書いてあるんですけれども、確かにですね、その予言を通して、神様は、霊の戦いにおいてですね、恵みを、こう、非常にこう、与えてくださると。 素晴らしい武器であるということをですね、覚えていっていただきたいと思うんですね。この二つ目の、二番目のところでですね、預言は窓足を断ち切るということがあるんですけれども、以前ですね、このテキストの中にも書いてあるんですが、ですね、日本中にですね、教会ができるということが言われていました。で、ですね、最初に一つしか教会がなかったときにですね、東京に一つしか教会がなかったときに、日本中にですね、教会ができるというふうに、予言を通してですね、言われて、いたわけですね。で、私もその頃ですね、そういう予言を聞いたり、パウロ牧師が信仰告白されて、ですね、日本中に教会ができますから、なんてですね、言ってたわけですね。それでですね、本当にできるのかなと、その教会を見回してですね、日本中に教会ができるっていうけど、この50、60名、70、80名の方々の中に牧師になる人何人いるんだろうみたいにですね、あんまりいなかったんですね。本当にところがですね、予言ではですね、その日本中に教会ができるっていうことをこう言うわけです。疑いが私たちの心の中に入ってきて、サタンは私たちがそんなことは無理だとか、ですね、日本中に教会ができるなんてそんなことは不可能だとかですね、そうなんとなくこう思って無理なんじゃないか。でもそういう時に予言を通して語られるとですね、その窓足の言葉が断ち切られて信仰に立つっていうことができたわけなんですね。何度も何度もそういった予言を通しての語りかけが私たちを助けてくださったんですね。今日もちょっと新しい方が教会に来た時にそのお話をしたんですね。で、今は本当に日本中に教会があるんですっていうことをお話した時にすごく受け取ってくださっていたんですけれども、でも当時はですね、そういった事柄が本当に不可能に見えたんですけれども、でもそれを予言を通してですね、神様は窓足を断ち切って、そして実現に至らせるように主は導いてくださいました。で、確かに予言はですね、窓足を断ち切るというそのことがあるんだということもですね、心に留めていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、本当にありがとうございます。あなたがこの時を導いてくださってありがとうございます。主、どうぞさらに予言を御心の塔に用いて、さらに戦いを進めていくことができるように導いてください。イエス様、皆によってお願いします。アメン。